もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。はい、最初に年齢を教えてください。
はい、51歳です。
51歳。ご主人何歳ですか？
53歳です。
53歳。お子さんは？
15歳。はい。高校1年生の息子です。
どんな相談ですか？
息子が、昨年から自殺したいと言ったり、時々学校行ったり行かなかったりで、高校も無事入学できたんですけれども、はい、休んだりしてます。
高校生活は全体としてはごく普通にスタートしてるんですか？
電車のラッシュでパニックになり、
はいはい、
高速を使って、
はい、
乗せてってます。過呼吸 でその日はなんとか学校まで行ったんですけれども、うん、保健室で休みに行ったってこと で、
うん、
ですぐ病院でお薬をもらったんですけれども、うん、やっぱりちょっと自信がないということで、
うん、
行きだけ送っていきまして、帰りは自分で帰ってきます。は
い、昨年から自殺したい自殺したいと、要するに中学校の頃からですよね、はい、言い出したということですけれども、ね、
はい、
月に1回や2回そういうことをよく言うのか。
7年前に、
はい、
当時中1だった兄がいまして、
はい、
交通事故で亡くなったんですね。
はい、
それがきっかけで、自分が幸せになっちゃいけないとか、自分が少しでも笑顔でいると後になって自己嫌悪に陥るとか、そういったことを中3になって感じ始めまして、
うんうん、
で一度死にたいということを私に言ったものですから、
はい、
まあ、私もちょっと気が動転してしまって、
はい、
あなたが死ぬなら私も一緒に死ぬからって言ってしまったことが、
うん、
頼りになる力強い言葉が欲しかったようなんですけれども、もうこんな母親はもう相手にならないという気持ちになって、それから、うん、SNS とかによく死にたい死にたいと言ったり、
はい、
気が許せる女友達がいまして、
はい、
その子に依存するんですね。死にたい、今から死ぬとか、そういうのを私は学校の先生から聞いて知ったんですけれども。
学校の先生が言うと、要するに気の許せる、
はい、
女友達がいるんですよということをあなたが聞いたということですね。
その子から死にたいっていうのを聞いたから止めてくださいみたいな感じで学校から連絡を受けたんですけれども。
そうするとこの死にたいっていうのは、
はい、私の前では言わないですが、なんか頻繁にSNS では今日死ぬとか言っているそうです。
ええ、あなたがさっきですね、はい、私も一緒に死ぬからと言ったと、はいはい、そしてその時に息子さんは、
はい、
こんな母親に頼れないというか、
はいはい、お母さんはあの時からもう信用してないっていう感じ。
あ、信用してないと言った、
はい
はいはいはい、
一緒に死ぬなんてそんな親がいるかみたいな感じで言われてしまって、
はい、
それから私には言わない。
お父さんは、つまりあなたのご主人は何て言ってるの？は
い
は
い、本人にも任せるしかないとは言いますが、
はい、
で車で学校の門まで行ったんですけれども、やっぱり行けれないってことで帰ってきたんですけれど、うん、主人は門まで行けただけでも、着替えて行っただけでも、それだけでもいいからって言って慰めて、
うん、
行ってしまえばいいんですけど、行く前が、
はい、
完璧主義でプライドも高くて、2日休んだことで勉強がちょっと遅れてわからないと、
うん、
それで宿題も課題もやってない、
うん、
そういうのでもう気がいっぱいいっぱいになってしまうんですね、うん、それは兄が亡くなる前からそういう性格なんですけれども。
お兄さんのことをどうしても長男だから大切にしたとか、そういうことはあるんですか？
長男は病気があったものですから、
はい、
心配で、
はいはいはい、
今思うと私次男のことをほったらかしにして、
うん、
長男に目を向けてたような気もしまして、
うん、
で次男はこう癇癪持ちなんですけれど、長男は天真爛漫な性格だったんですね。
と、まあ次男とするとやっぱりどっかで面白くないっていうのは、
はい、
それはありますよね、
はい、
うん、
それ がもう痛いほど分かってきて、
はい、
寂しかったねっていう話をこの前も話し合った時にしたんですけれども、
はい、
まあ、うんうんって言って終わっただけなんですけれど、はい、
それで今日のあなたの相談っていうのはどう対応していいかっていうことですか？
そうですね。あとその女の子の友達をすごい振り回してるんですね。それを私に向けてくれたらいいなと思うんですけれども、私としてはその女友達に迷惑かけてるのが申し訳ないのと、
はい、
あと本人も希望を持って生きていってほしいなという思いなんです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃってるので、はい、伺ってみたいと思います。
はいはい、あのね、
はい、
こんなにぐちゃぐちゃな心理は久方ぶりです、はい、私と申しますのは、はい、まず一般的に冒頭の話を聞きますと、
はい、
息子さんがお母さんに、はい、僕は死にたいよ死にたいよって言ってるように私は取ったんです。
はい、
すると、こういうケースはあるんです。あるパターンがあるんですね。で、
はい、
親に死にたい死にたいっていう子供は、
はい、
繊細で、
はい、
真面目で、
はい、
で、だけれども、この中にはいつも自爆するとか、
はい、
劇画だったらすごいこう、そのエロティックなものを好きなんですね。
はい、
ですごくおとなしくていい子なんですね。そういうパターンっていうのは。パターンですよ、
はい。
そういうパターンは何かというと、男の子とお母さんの関係が、小学校の時にお母さんは教育として徹底的に無関心か関心を与えた子なんですね。
はい、
それが中学校に行って学校のお友達と関係が悪くなって死にたいケースが多いんです。で、私は最初そのケースで聞いていたんです。
はい、
そうしましたらお母様がいや、はい、私には言ってない、
はい、
えっと思ったんです。言ってないってことは何を心配してるんだろうかと。親に言うことによって僕はね、死ぬよ、死ぬよって脅すんですよね。
はい、
それが女の子に言っている。
はい、
女の子に言うってことは同情で、僕は辛い辛いってことでしょ。
はい、
その女の子に言ったのを、あなたはこういうこと言ってるんですね。まあ、女の子にも結局迷惑かけてしまうからって。綺麗事で、あなたの中に嫉妬で許せないんです。なぜあの子は私に言わないで、女の子に言うのっていうのがあなたにあるんです。でね、そこで初めて気づいたのは、お母さん自身が全て言葉、優しい言葉、綺麗な言葉、教育的な言葉で子育てをしていたんではないかなって一端があるんです。それがですね、お母様おっしゃったね、死にたいのって聞いたって言うんですよ。子供からすると、お母さん、僕が死んだったらどうしたいのお母さんは。子供からすると、もう考えられないことなんです。何をバカなと言ってんのってのが、まあ一般的ですよ。死にたいの？あなたの気持ちは汲んであげるわってことです。
はい、
子供は何も言えませんよね。
はい、
もう一つが、はい、寂しかったのねって。
はい、
子供は、寂しいって分かってて、なぜ今までほっといたのってなるんですよ。
はい、
全部お母さんは知ってて、見て見ぬふりをしている親ってに子供は考えちゃうんですよ。
はい、
そして、あのお兄ちゃんの関係も小学校の時にあったのね、計算すると。
はい、
やっぱり子供がね、死とかいろいろ考えるのはね、小学校の時、あるイメージを受けた時に考えちゃう子が多いんですね。そういう子ってのは本当に真面目です。心は。
はい、
で、責任感があるんです。
はい、
問題は頑固です、
はい。
すごく頑固なはずなんです。
はい、
で、あれこの親、言うこと聞くなと思った時から、徹底的に、寂しさと悲しさと同情で、自分の位置を守っていくタイプなんです。だから今も高速で学校に送っていくっての
は
そうです。あ、高速でも行けるんだって。でも本人が一番辛いのは、責任感と常識がある子なんです、この子。
はい、
で、何を子供が考えるかというと、俺何やってんだこれって、
はい。
だんだんだんだん、一般の子供たちと違うことを俺はやっていて、家族はそれ許してるわけですよ。
はい、
何か自分の中に不確かなものを感じてしまうんですね。でね、先ほどお母さんも一緒に死ぬからって言いましたね。あれがすごいショックの言葉なんですよ。お母さんが一緒に何々をするからっていう時は、子供はどうしてもあるものに挑戦したい時なんですね。でも、できないかもしれないの。で、すっごい失敗するかもしれない。その時に、 もう何かあったらお母さんも一緒に行くからって言うと子供は頑張れるんです。だから使ってる言葉は全部悪くないんです。寂しかったのねも身体のねっていうのも全部ですけども、使う場所道具を間違えたってことなんです。じゃあなぜ人は間違えるか、間違える人は私がいいお母さんを演じてるから、その心に沿ってない時なんですよ。ですからこのお友達は、あなたはこの女の子に感謝すべきです。この女の子が、私が今心配するのは、この女の子がいい加減にしたらって言った時に、彼がどうなるかなんです。
はい、
となると、今あなたはね、はい、今お嬢さんには両手合わせて感謝、
はい。
この女の子がいるからこそ、彼は男の子として、今の年齢として立ち上がって、はい、俺辛いんだよ、寂しいね、死んじゃうかもしれないよっていうことによって、自分の存在を感じてるんです。
はい、
そして次にこの男の子は、死にたい死にたいって死ぬ人いないから、
はい、
それほど僕をなぜ構ってくれないかです。あるいは言葉で触れてるんじゃなくって、
はい、
心の中を触れてほしいんです、
はい、
そしてお母さんは今日の相談一体何だろうというと、
はい、
面白くないってこと、
はい、
そしたら次何が心配、
死んでしまうのが心配なんです。
なんで死んでしまうの、お母さん言ってないじゃない、
はい、
そうすると次何が心配なの、
あの学校に行ってほしいって思ってしまうんです、
ね、それは先ほどねお父さんもおっしゃいましたね、はい、いいじゃないかって、はい、服書いて学校の門まで行ったんだって、はい、彼にとっては非常にお母さんが無関心か、はい、過関心かの強度のものだと思うんですね、
はい、
そうすると彼はこれだけ努力していてもお母さん感じてないんです。そういうものをお母さんは何もなかったと思って、そしてまだ学校に行ってくれないと思うかもしれませんけども、ご主人様の考えたようにいいじゃないか、校門まで行った、明日はどこに行くかなって形で一歩前進したことを言葉で褒めてあげる、これ今すべきですね。で、二つ目はこのお嬢さんは感謝です。で、三つ目、あなた綺麗事で死にたいのなんてことは言わないってこと、
はい、
だったらまだものすごくお母さん子育て間違えたのかしらって悲しいって泣く方が子供にとっては自分の存在があるんですよ、
はい、
もうどうでもいいやっていう人間の心を食い止めるのは、
はい、
あなたの腹の底から出るあなたの叫びを止められるんです、
はい、
心の底から嫌だって気持ちあるでしょ、
はい、
この息子の子嫌だって心の底から出した時に、
はい、
子供を始めてあれ僕この人の子供だって気づきますよ、
はい、
子育ては決して綺麗事ではできないんですね、
はい、
ですからあの子が死んでしまうの嫌だと思ったならば、
はい、
その気持ちで自分のできることをまずしてください、
はい、
子育ては母親一人では育てられないんです。いろんな人の力がなければ子供は育っていかないのね、
はい、
そう考えるとこのお嬢さんもあなたの大事な坊やちゃんを支えになってくれる大事な宝です、
はい、
ね、
はい、
そうしてください。
よろしいでしょうか、
はい、
息子さんを信じるっていうより自分を信じるっていう、こうその姿勢が大切ですね、
はい、
息子さんを信じるっていうとなんかあなたの場合ね嘘が出ちゃうんですよ、
はい、
自分を信じることが息子への最大の貢献だと、自分を信じることが息子への最大の愛だというふうに考えてください、
はい、
明日に希望が持てると思いますよ、
はい、
どうも失礼します、
はい、ありがとうございました。
自分の心の中を告発する心の癒しの力は大変なものです。